さんこんにちは、こんばんは。ビアギーク .jp のダッチョです。ビール好きアーティストとお送りするデッドバッドドリンキング、今回ギークファイル知る人ぞ知る、ついにあの僕が一番お話をしたかったというか、この、 あのポッドキャストに一番出てもらいたかったと言っても過言ではない富山のマッドドクターこと小岩さんです、はい、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
いや、お久しぶりです。
お久しぶりです
いつも何でしたっけね、年一でなんか七夕祭り的なことやってますよね、富山って。
そうですね、前、まあ、今もうないんですけど、何年前までかな、七夕ビアフェスタっていうのをやってましたね。
もうないんですか今。
もうないですね。あ、もうな、だいぶ前からないですね。
それに代わる何かとかも
は、金沢の方で、
あら、
うん、ビアフェス金沢、
場所変わっちゃったじゃないですか。
全然変わっちゃったんですけどね実際その富山の時も主催されてたあの上花ビールさんが向こうでも主催なので、
うんうん、あ、そうなんですか。
会場が変わったという感じですかね。
あ、なんかやっぱ新幹線とかできてから、富山をスルーして金沢行く人が結構増えたんじゃないかみたいな。
どうですかね本当に、ね、
実際新幹線では来たことがないので。
本当新幹線できて近くなりましたね、東京富山は。
あ、ですね、
2時間弱で、2時間ぐらいかで行くので。
いや本当にあのビールもそうなんですけど、バンドとかでもちょっとあのメンバーともどもお世話になって
そうですね、行きましたね、
はい、ちょっと富山といえばっていう感じでいつもね、そのとにかくお世話になってて。
懐かしいです、バンドで来られた。
まあちょっとその時の話もあのちょっと後々できればと思うんですけど、今はですね、ここ何ですか。ここは
これはですね、ソーマーベースという、なんだろうね、あのお店が集まるスペースなんですけども、うん、そのお店、うん、その、なんですかね、スペースの、外というか、そのそれぞれのお店から食べ物飲み物持ってきて食べれる飲めるスペースですかね。通りに面してて、ね、ちょっとうるさいですけどね。
そうですね、結構騒いでる人とかもねいますね。あの小岩さんがどういう人かっていうのは知ってる方も多分多いと思うので、ちょっとねいろいろ突っ込んだ質問はできたらなと思うんですが、とりあえずその小岩さんっていう方はですね、まあ僕が知る限りではなんですけど、日本で一番ビールのなんだろうな、マニアックなビールを所持してる人とでも言いましょうかねなんかそういうイメージなんですよね。
そうですね、収集癖が、
うん、その収集癖もやっぱりとんでもないわけですよね。僕も前過去収集何度かしてましたけど、気にならないぐらいの量があるという。
いやいやいや、
家にあと星崎の三つ開きの冷蔵庫があるっていうね、そういうお宅にお住まいなんですけど、なかなかいないですかね。そこの冷蔵庫もパンパンですよね。
そうですね、もう溢れる感じですね。
具体的にそのどういったビールをまあ集めるのが傾向にあるんですかね。
やっぱりあのどうしてもこう長期保存というかなってしまうので、それに耐えれるスタウトですとか、うん、サワーですね、特にバレルエイジドのあの、うん、多く持っている感じですかね。
主にアメリカ。
そうですね、ほぼアメリカですね。最近ぼちぼちベルギーも増えてきてますが、ベルギーはもう本当にランビックオンリーですね。
そういうのの入手経路っていうのはどういう形なんですかね。
今主に個人輸入ですかね。
向こうの会社さんとか個人とかって感じですか。
そうですね、個人から買う場合もあるし、ブルワリーから買う場合もありますし、まあボトルショップですね、とかから買うこともありますね。
現在何本ぐらいですかね。
そうですね、まあで、700はあると思うんですよね、とりあえず
700。
そうですね、メインの冷蔵庫だけで700あると思うんで、サブを入れるともうちょっとあるかもしれないです。
いや、
変動あるんであれですけど、
はい、1日1本飲んでも2年以上。
そうですね、で1人で1本は飲みきれないビールも結構あるので、
どうするんですか
どうしましょうかね本当に。最近このコロナ禍でなかなかそのボトルシェアといわゆる形の飲み会もなかなかしづらい状況ですし、
はい、
家で1人で飲んでる感じなんですけども、 まあ減らないです
ですよね。
まあ減らないです。
結局買いたいものとか、まあ、次から次へ多分出てくると思うんですけど、その出てくる本数と入ってくる本数のバランスは多分入ってくる方が、
そうですね、
多いですよね、うんうん。
まあそのメインにスタウトサワーを集めてますけども、うん、それ以外にもたまにやっぱ IPA 飲みたいなと思って IPA 買ったりするので、うんうんうん、そうするとまあそっちを先に当然飲まなければいけないわけで、となるとその本体に手がつかないという
本体の方に、
はい、そうです。
なるほど。
まずもってその気合を入れないと開けれないビールがいっぱい
ありますね。いやそうなんですよ、うん、そうですよね、うん、もうそれで開けなくて無駄に年月が経っちゃったとか結構あるんで、
そうですね、
なんか難しいですよね。そういう長期保存のビールって長期保存が可能ってことはいつ飲んでもいいわけじゃないですか、お金もまあまあ高いから、これぞって時にやっぱ飲みたいですよね。
そうですね。
で一人で飲めないんだったらなんとなくその、うん、そういうのが分かってる人とかとなんかね、ちょっと分けて飲んだりとかっていうのはしたいし、うん、それこそ本当にちょっと値段の話にもなりますけど、うん、高いじゃないですか一本一本が。
そうですね、根本的に高いのに加えてその個人輸入になると送料がまあ関税だのっていう話になってくるので、はい、そうなると一本の単価はちょっとビールなのっていう値段になっちゃうんですよねやっぱりね。
そうですよね、うん、今その小岩さん家の家にあるビールの中で、はい、単価で一番高いのって
定価ってことですかね。
定価、いや買い値、
買い値
なんかやっぱりレアとかでちょっと値がつり上がったりとかするじゃないですか、でそれで送料とかまんなきにして、1本にこれだけ費やしたって意味での、
ああなるほど、うん、あれもそんなものそこまで高いのかではないので常識の範囲内でまあ1本100ドルとかですね。
まあこれを聞いてる方に伝わればいいですけどねそれが常識かと100ドルか、1万円ちょっとですね今だと、まあ我々からすれば常識の範囲内かもしれないんですけど、まあ一般的には100ドルって何なんだみたいな。
そうですね、まあそこそこいいワインの出ますからね、
うん、まあでもワインとか考えてもらえればまあ理解はできますよねぐらいの感じですよね。だいたいそのアメリカの超人気ブルワリーとかの人気商品年に1回しか出ませんとか、多分そういう感じのもんだと思うんですけど、やっぱり現地の人でも手に入れるのがね難しいからどうしても争奪になったりとか。
そうですね、だから手間賃考えれば多少乗っ取ってもまあまあいいかなという気はしますね。
逆にそうじゃないちょっとあのデイリーテーブルビア的な安
い
ビールっていうのはまあもちろん飲まれる、
はいはいはい、もちろん。
どんなビールが好きですか。
そうですね、どんなビールが好きですか、難しいですね。
うん、まあでもサワーとかね、そうですね、インフレスタウト、
やっぱりバレルエイジドしたものがいいですね、サワーにしてもスタウトにしてもちょっとやっぱ複雑味があるというか、うん、方がいいですね。
なるほど。ワインとかが好きな人とまあ通じるようなところなんですかね、そういうのって。
多分ワインが好きな方だったらそれこそバレルエイジドサワーも好きになるんじゃないかなって気はしますね。
なるほどなるほど。
ちょっと水などを、はい、ご存知の方もおられるかもしれませんが、僕はビールは好きなんですがお酒が弱いので水を飲まないと死んでしまうという。ある日なんか肝臓の病気とかになってもう飲まないでくださいって言われたらどうしようかなと。本当に
ビール貯蔵館みたいなのあればいいですけどね。
ね、
長期保存可能な、はい、
長期保存可能なビールって結構あるじゃないですか、
はい、
でもなんかそんなんですかね、ピークって難しいですよね。どこが山かっていうのはすごくなんか難しいなと思って。
そうですね、
あの結構有名なそのシカゴのグズアイランドっていうところが出しているバーボンカウンティーっていうスタウトあると思うんですけども、
はい、
あれ賞味期限5年って書いてありますよね。
ほうほうほう、
はい、5年以内に飲めば一応いいということになってますけど、実際問題でも5年過ぎてもいいやつもあるし、
うん、
5年でも枯れてるかなっていうのもありますからね、なかなか難しいところですよね。
インペリアルスタウトとかスタウトとかってちょっと醤油な感じが出てくる時とかないですか。
ありますね、
うん、あれちょっと苦手なんですよね、はい、あんまりリンゴ出ちゃうと、
うん、あれは、うん、賛否両論というか、
うんうん、
枯れた味わいが好きな人もいるかもしれないですね。 だけどやっぱり本来の味ではない気もします。
うん、だからまあそういう評価でいいのかどうかもまだ謎の部分は多いですよね。そこが面白いんでしょうね、ブルワリーの人とかも。
そうそうそう、逆にそういうのが好きな人も当然いると思うんで、あの海外でも醤油缶は CU かなんかそういう表現なんですよね。
そうなんですか。
ビールにおいても
すごいよな。いや本当ね、一回あれいろんな人に見てもらいたいですね、あの冷蔵庫
冷蔵庫
奥のビールどうやって取るんだろうみたいな小岩さんはやっぱりいつも家。
そうですね、東京とかその近辺に住んでるのはまた別ですけど、うん、この辺富山とか、まあ、石川県は別なのかな。やはりちょっと田舎だとまずビアバーがないですし、
はい、
飲みに行くにも公共交通機関がないという。
ああなるほど、路面電車もあって便利そうですけど。
そう、路面電車沿いに住んでる人には多分便利なんですけどね。
ああ、え、金沢にはフラッと行けるような感じなんですか、ですね、富山の人って。
全然あの車でならフラッと行けますし、あとはそうですね、電車だと新幹線なら早いです。新幹線なら20分ぐらいで行くんですけど、普通のなんていうんですかね、私鉄という、
はいはいはい、
地方鉄道ですね、それだと1時間ですかね。
まあでも1時間で行けるんですね。
そうですね、昔はその JR の在来線あったんですけど、
はい、
北陸新幹線が来たと同時になくなって、はあ、その何ですかね、第三セクターなのかな、その地鉄みたいな感じになって、でそれがあるぐらいですね。
富山は、まあ、今日来てるところはまあ新しいところですよね。
ここは新しいですね。
何軒ぐらいこういう、まあ、ビールに特化したというか。
ああそうですね、ビアバーというかそのクラフトビールが飲めるお店という意味で考えると、やっぱ、まあ、今ここのその総合ベース内にあるブリューミンビアスタンドですね、
うん、
これがまず一番で、あとはですねバルバンコですね、バルバンコさんっていうところがあって、
はい、
あのまあ、ワインとクラフトビールのお店で、そこもクラフトビール飲めますけれども、
うん、
まあ、そんなにタップ数があるとかではないです。であとはイベントの時とかに、その僕がいつもあの行ってるセカラシアっていうお店がイベントの時にクラフトビールをつないだりするぐらいですね。ちなみに本日セカラシアはサンクトガーレンがつながってるらしいです。
あ、ちょっと久しぶりに飲みたいな。
後ほど、
う
ん、
行きましょう。
移動しましょう、
はい、じゃあ富山っていう、まあ、富山駅周辺で、うん、例えばビール屋巡りとかっていうと割と1日あればって感じですかね。
全然終わっちゃいますね、1日っつうか、うん、すぐ終わっちゃいます
金沢は多いんですかね。
金沢は結構ぼちぼち増えてきてましたね。金沢 の, そのクラフトビールをその広めた人っていうのが広坂ハイボールっていうバーのマスターで、
はい、
宮川元気さんっていう人なんですけども、
はい、
その人がもともとハイボールメイン の, そのバーですね、本当のバー で,、
はいはいはい、
でそこでたまに1タップだけそのクラフトビール取ってつないでて、
うん、
でそこで働いてた人たちがあの独立してバーではなくそのビアバーを出したいという感じで、
うん、
皆さんビアバーを出されてて、
うん、
でいろいろお店あってですね、フータ君っていう人のやってるフータズっていうところと
かあのフータズではないですか。
あっちではないですねあと、終わり町ビアスタンドか、終わり町ビアスタンドは名前なんだっけな、その人も、もともとは広坂ハイボールで、バーテンダーとして修業してた人。であと、ジビルバ、検索する前に出た高林坊ジビルバですね、
うん、
そこがもともとそのジビルバが金沢でもう唯一というかその本当にクラフトビールをつなぎ始めた一番最初の店 で,、
うんうん、
でそこの初代店長はそのフーターズのフータ君で、フータ君が独立してフーターズになって、で次の方が入られてっていうので、みんな最初まず広坂ハイボールで修行して、で独立する前にジビルバの店長をやって、そこから独立するみたいな感じで 2,3 店舗、全部始まりは広坂ハイボールですね。でも本当でも全然新しい話ですね、
うん、
10年も経ってないんじゃないかな、そのクラフトビールがバーってなるって。それまでは富山の方が全然盛り上がってたんですけど、やっぱりその宮川さんがやる気になっていろいろやってくれたおかげで金沢はクラフトビールが広がったという感じですね。
なるほど。
新 とまあその今その七夕ビアフェスタから移ったクラフトビア金沢っていうイベントですね、
はい、
そのイベントの仕掛け人というか主催がテレビ金沢の辻さんっていう方なんですけども、
うん、
その辻さんもすごいクラフトビールが好きで、その方もその金沢のクラフトビールの発展にかなり寄与してますね。
へ、
うん、この方本当にクラフトビールのイベントを金沢でやりたいって言って七夕に話して来て、
うん、
でその山本さんがじゃあとりあえずそのしばらくちょっとやり方勉強してってくださいみたいな感じで、
はい、
言ったらそういうテレビ金沢の部長さんとか結構偉い人なんですけど、
はいはいはい、
一ボランティアとして普通になんかチケット売ったりとかビール吸い継いだりとかそういうことを現場をしっかりや2年間ぐらい 2,3 年やって、
はい、
でじゃあやりましょうって山本さんが言ってで金沢でやることだったんですよ。本当にすごく熱意というかある方ですね。
なるほど、うん、面白いですね、
うん、そうなんです
よ。がっつりテレビマンなんですね、
うん、そうですね。イベント制作事業部みたいなところにいてでそういうのやってたんですけど、
ビール好きって結構本当いろんな人いますよね、うん、ちょっとざっくりですけど、
そうそうそうそう、
いやそんな中でも小岩さんも相当だと思うんですけどこれもねぜひちょっとちょっとプライベートに入り込みすぎないようにはしたいですけど、話せる範囲で。
あ、もう全然大丈夫です。
ご職業は？
僕ですね、まあ、ご存知の方も多いかと思いますが精神科医が本業ですね。決してビール屋さんではない。
パンチ効いてますよね。精神科医どう見られてんだろうとか、
いや
そう思っちゃう感じもしますけど、いやだから謎、結構謎に包まれてる職業だなとは結構思いますね。
そうですね、多分まあ一般にあんまり行くところではないと思うので
そうですね、うん、
気軽に来てくださいとも言えるあれでもないし、
精神科医って聞くとなんかやっぱり想像でしかこう分かりえないことっていうのがむちゃくちゃあるから、結構普段どういうなんか業務してんのかなとか結構気になっちゃうんですよね。病院とかには行くじゃないですか、歯医者の人はどれに持ってるしとか、
はいはいはい
ね、聴診器つけてとか、
はいはいはいはい、
あなたただの風邪ですよみたいな、たりするんですけど、何をしてるんですか。
ですね、まあ、基本的には何も持ってないですけどね、
うんうん、
もうそのお話しするのが仕事みたいな感じなんで、喋るのが仕事というか聞くのが仕事というか、
はははは、
まあ、一応白衣は着てますね。
ああ、はいはいはい、まあでもね、なんかそんな生優しい 業界というか、いや
どうなんですかね。
いや、なんか分かんないことが多すぎて、
はいはい、
やっぱり怖い部分もあるんじゃないかってやっぱり思う人って結構いると思うんですよね。あ、
なるほどなるほど。
例えば精神科医だから、例えば精神に何かをきたしてる人がいるとして、でそこの人が例えばわーなったりとか、
あ、そうですね、
危険とかっていうのは
あんまりないですね。
ないですか。
うん、まあその実際にその例えば、まあ、僕らは当然診察するんですけども、うん、その実際に例えばじゃあ暴れてる人が来ました、でその暴れてます、診察して、あ、これダメだ入院だってなった時に、あの僕がその何ですかね、その入院をそのさせるわけではなくて、
うん、
現場の看護師さんとかがしてくれるので、
うんうんうん、
僕自身はその指示を出すだけなんですよね、
はいはいはい、うん、
例えばあこれはちょっと注射を打たなきゃいけないとなった時に僕が注射を打つわけではなく、看護師さんが大体僕の指示のもと注射することになるので、
はいはいはい、はい、
そんなにその危ないことはないですよね。今のところ危ない目にあったことはないですね。
なるほど、
はい。
コロナ的なのってあるじゃないですか、はいはいはい、そういうのの影響ってそういう精神病院とかには何らかその影響とかってあるんですか。
あ、やっぱありますよ。ありますというか、まあ、最近ぼちぼちとそのやっぱコロナの影響でその仕事がなくなっちゃったとか、
うん
うん、であと逆にですね、そのコロナの影響で忙しくなると、まあ、あの例えば辞めた人が出たとか、その人減らされて仕事が増えて逆に忙しくなった人とかが、うん、そのまあ鬱状態ですね、やってしまう。そういうのはまあ間接的ですけど、まあ、コロナが原因でなったということになりますよね。
あ、じゃあそれでまああの LINE する人が、
うん、
まあ、多くなったりもしたしってことですね。
ぼちぼちと言いますね。
あ、そうか、結構なんだろうな、気軽に行けるとこなんですか。気軽に行けるっていうか、
あ、そうですね、あの割と気軽に来ている感じですね。場所的に割とその何ですかね、 市街地でもないんですけど、はい、割と街中ではあるんで、
うんうん
うん、あのアクセスも悪くはないところなので、
うん
う
ん、
そういった感じで来られる方もいますね。
うん、なんか例えば鬱っぽいとか、あの そういうのってなんだろう、僕はあんまそういうのあんまなったことないと思ってるんですけど、なんだろう、まあ、現代病の一つなのかなっていう認識があって、うん、まあ、そういう人が気軽に行けるのかなとかっていうのが純粋にただ気になったっていうのがあるんですけどね。なんかそういうところって精神病院ってこう周りが、いやお前ちょっとやばいから行ってこいじゃないけど、そういうパターンが結構多い気がして、
はいはいはい、
なんか自らこうちょっと鬱っぽいんですけどみたいな感じで来る人とかってあんまりいないイメージなんですよね。
あ、
うん、だその辺なんかやっぱり普通の病院と違ってちょっと、
うん、
なんだろう、いろんなハードルが高いイメージがあって、
うん
う
ん、
こうね、あの無理やり連れてこられた人とかが
それこそ暴れてる人、
いや本当偏見なんですけどね、そういうイメージしかないからどうなのかなってちょっと気になって、な
そういうその何ですかね、それこそあの警察に連れてこられる人とかもいるんですけど、それが本当ごくごく一部ですね。
あ、そうですか。
年に数件の話ですね。ほとんどは普通に来られる人で、やっぱりそのさっき言われたようにその現代病的な感じでやっぱ最近多いんですよね、そのうつとかそういったもので、うん、で、まあ、精神科のクリニックとか心療内科のクリニックっていうのも当然富山にも、まあ、あるんですけど、
はい、
そういったところはやはりそのドクターというか先生一人しかいないので、
うんうん、
予約を取るのが大変なんですよ。
あ、いっぱいなので、
新刊で予約してくだ、あの調子悪いんでしたいですと言ったら、じゃあ2ヶ月後のこの日に来てくださいとかなるんですよ。2ヶ月も待てないじゃないですか。
いや待てないですよね。
でうちとかはあの病院なので、うん、あのドクター何人かいますから、そうなるとじゃあなんとか先生なら空いてるから、じゃあその先生の曜日に来てください、極端な、まあ今週は無理でも来週のその先生の曜日に来てもらえれば大丈夫ですとか、うんうん、割とすぐにその対応できるので、そういった意味でその割とそのなんですかね、軽症というか、
うん、
方も結構来られますね。
あ、うん、そっか、じゃあ病院と、まあ、街中とかにある診療クリニック的なものは、一応違うものなんですかね。
まあ、やってることは一緒なんですけどね、まあ、住み分けはできてます
よね。あ、やっぱりそのなんだろう、例えばがんとかのセカンドオピニオンとかじゃないけど、
はいはいはい、
あのちょっと大きい病院紹介しますねみたいな感じで移ってくる人とかもいるんですか。
あ、うん、そうですね、紹介しますとかいうか、あとは結構その精神科の場合その主治医との相性とかも結構大切なんで、
あ
の先生とは合わなかったとか、そういうので来られる人もいますね。
ありそう、
はい、こんなこと言うとあれなんですけど、
うん、
精神科なんで、うん、ドクターの側も結構癖の強い先生とか結構多いんですよ。
あ
なのでやっぱ合わなかったとか言ってそこから紹介されてくる人とかも結構いますね。
はあ、なるほど。なんか普通の病院の先生、まあ、外科とか内科とかそういうのと、違う特別な何か、うん、なんていうのかな、スキルっていうか あるんですか。その
いや、そんな特別なスキルはないですよ。
うん、
強いて言えばですね、
うん、
まあ、精神科とあとまあ神経内科とかもそうなんですけど、
はい、
そのやっぱりちょっと治らない病気が多いので、
は
い、その何ですかね、やったっていうこの何ですかね、あ、患者さん治った嬉しいみたいな達成感を求めてる人はちょっと厳しいかもしれないですね。
あ、うん、あ、
はい、その治癒っていうのがない疾患が多いので寛解っていう、病気であるけど薬を飲んでいるけれども、その日常生活普通に送れるっていう状態、日常生活遅れてるけども病院は通わないといけないっていう状態を続ける病気がやはり多いので、なかなか難しいところであるんですけどね。
難しいですね、
はい、
なんなら患者さんが亡くなるまで、
そうですね、全然そんな感じですね、
お付き合いするとかっていうのは、
そう、あります、あります。
へー、またビールの話に戻って、
うん、
気になってるちょっとブルワリーの話でもしたいので、ちょっとビールを買ってきていいですか。
あ、いいっす。なんならちょっと飲みますか。
あ、いいですか。
1本でいきましょう。何本か持ってきてるんで。
あ、じゃあお願いします、
はいはい、 ただですね、あの例によって低アルコールのものが少ない唯一低アルコールのやつを一発いきましょう。
今小岩さんにあのビールをちょっと持ってきてもらったんですけど、なんということでしょう。小岩さん家にあるビールの中で、どうしても飲みたいっていうビールを今開けてもらいました。
あ、マジですか。全然いいっすよ。
いやマジで嬉しい。これはロスサービ
ー、ロスサービー、はい、
ケーブルカーです。
ケーブルカーですね。
うわこれ嬉しい。
これうまいっすよ。ちょっと下閉まらないんでこのまま置いときます。
あ嬉しい。
写真とか撮ります
よ。あ撮ります。いやこれは嬉しい。僕久々になんかちょっと
テンション上がりました。
上がりましたね。これ政治の話なんか するもんじゃねえな、もう。わあやった、うめえ。
これうまいっすよね。
うまい。いやこれを買えなかったんですよ。アメリカで探したんですけど。
そうですね。
あとこれとダクダクグース。
ダクダクグース、うん、はい。じゃあ次回はダクダクグース持ってきましょうか。
わー嬉しいですね。いやこれ本当に念願、念願すぎて、
はい、これは本当に綺麗で美味しいビール、作りが綺麗でいいビールだと思いますね。
いやお高いんでしょうですよ本当に。
これもう定価がお高いんですよね、これに関しては。定価で40ドル超えるビールなんで。
うんうん、2020なんですね。
そうですね、これ今年のヴィンテージですね。今年か去年か、
去年だね。ああうわあ。ちょっと日本のブルガリの話しようと思ったんですけど、こっちの話の方があれね、したくなっちゃったんですけど。
ぜひぜひ。
このアメリカン、まあ、レアビールっていうか、まあ、ひとまとめにしちゃいますけど、まあ探す旅をまあ僕してたわけなんですけど、
そうですね、本当にすごい。
それでこうやっぱり手に入るものとか入れないものとかっていうのはこう、やっぱりこういうのって手に入れると嬉しくないですか。
嬉しいですね、うん、本当に、うん、やっぱ名前だけは聞くじゃないですか。こういうビールって、うんうんうん、結構こういうビールあってすげえ美味しいんだよみたいな。で欲しいけど まずブルワリー限定な上にその年に1回リリースで瞬殺とかなんで、まず買えないんですよね、うん、基本的に。で名前だけ一人歩きして美味しいらしい、
うん、
で僕これをあの初めて日本人でこれ飲んだことあるよって聞いたのが、今あの自分で新しく会社を起こされた上竹さんですね、
はいはいはい、
当時小江戸におられたと思うんですけども、うん、上竹さんがアメリカに行った時に友達がこれ持ってきてくれて飲んだんや、感想どうでしたかい、酸っぱかったっていう感想が返ってきてまあそうだろうなと思って羨ましいですと思って、自分で手に入れた時ああ嬉しいなと思いましたね。
うん、どうやって手に入れたんですか。
これですね、僕今実はですねロストアビニオンの方もメンバーになっててですね、
うんうん、
メンバー枠で買いました。
そのメンバーっていうのは、まあ、ブルワリー、まあ、登録とか行っている、
ね、
会員みたいな
のも、ね、そうですね、まあ、あの年会費いくら払って、
うん、
そのまあ年会費分のビールはついてきて、でプラスアルファその先行リリースとかメンバーオンリーのリリースのビールを買えるという有権利ですね。
年会費分のビールがつくんだったらね、
全然お得だと思うんですけど ね。
それは要は海外のに住んでてもメンバーには
なれます。なれます。
海外発送にも対応してくれる。
まあしてないですね。
してない。
してないですね。やはりそこはあの転送屋さん、転送業者さんをかまさないとダメですね。
はあ。じゃあその転送業者のとこに送ってっていうか。
送ってくれます。あのカリフォルニア内はそのアルコールのシッピング、ウイスキーとかダメなのかな、ちょっとよくわかんないですけど、うん、ビールのシッピングは合法なので、
うんうん、
ブルワリーから直で送ることができる州なので、
うん、
カリフォルニア内の転送業者さんに送ってもらって、で日本に送ってもらうという形ですね。アメリカはほら州によって送れないとこ結構多いじゃないですか、
うんうん、
カリフォルニアは唯一じゃないけど珍しく送れるところですね。
いくらぐらいするんですかその年会費って。
ロストアビーは確か400ドルぐらいかな。
あでも、うん、まあそんなに
そんなに全然その定価分以上のビールをついてくるんで、うん、まあ選べない、選べないというかその当然向こうが勝手にリリースするだけなんで選べないですけど、当然こういうビールも何ですかね、会費分に入ってるので、うん、
はあ、なんか気候にぴったり
かな。そうですね、
暑い、
うん、蒸し暑い中で飲むケーブルカーはうまいっすね。
富山みたいなもんですね。
あそうですね。
ね、路面電車見ながらケーブルカー見てますよ。飲んでますね。僕昔 アメリカを車で一人でビールの旅っていうのをやってたんですけど、小岩さんには実はかなり助けられたことが一回あってちょっとその時の話でもしようかなと思うんですけど、
なるほど、
はい、ちょっとね聞きたかったこともあったんで、最後にアメリカでこのビールツアーをやってた時に、はいはい、まあいろいろありまして、特に窮地だったのが、サンフランシスコでクレジットカードを盗まれるっていう事件がまあありまして、その時にニューヨークに行かなきゃいけないっていうプランがあったんですよね、で それでクレジットカードなくてどうすんだよってなっちゃって、現金も残りわずか数万円しかなくて、その時に多分ツイッターで助けを求めたというか、まあこういうことありましたみたいなことを言った時に小岩さんが連絡くれて、お金貸しますって。
そうですね。
あれ どんな思いで見ててくれたんですか。
これ大変だろうと思って。なんならその、ね、旅続けるどころか日本にも帰ってくるのもこれやべえんじゃねえかなと思って、まあ、とりあえずある程度その現金があればなんとか
そうす、ね、
なるだろうと思って、それでじゃあちょっとね、あれまああれですけど、まあお貸ししましょうかと、
はい、無利子で貸していただきまして
、それは無利子は当然です、全然全然、
いや本当に家族によりも先に手を差し伸べていただけたのでいや本当じゃあすいませんとか言って、
全然全然、
まあでも それがあった、まあおかげで、まあ、無事に、ニューヨークまで、
はいはい、
サンフランシスコからニューヨークまでちゃんとたどり着けたっていうのは、あるんで本当感謝しかないんですけど、そのお金の送金方法だとか、そういうのもちょっと勉強しましたね。
ありましたね、
ウェスタンユニオンでしたっけ。
そうですね、
そうそうそう、なんか受け取れるサービスがあるんですよね、金券ショップみたいなとこで、
そうそうそうそう、送るのも確か僕なんか大黒屋とかあんなとこで送った気がします。
あ、そうですか、
だから多分そういうつながりでしょうね。
大黒屋もたまにウェスタンユニオンとかの看板、出てますもんね、で送金システムですか。
そうそうそう、
でもすぐにってわけではなくて、何日か後の指定された場所っていう感じだったんで、もうその時いたのがサンフランシスコだったんですけど、受け取ったのがポートランドなんですよね、確か。
なるほどなるほど、
30万円分ぐらい
いやでもちなみにガチョさん、そのまあ何回かその車でアメリカを横断、まあ縦断しているわと思うんですけど、はい、あれをやろうと思ったきっかけというか、そんなことしてる人いないわけじゃないですか。
なかったですね、あんまり。
それをなんでやろうと思ったんですか。
いやもうビールが好きすぎて、いや今見てるロスタービーのケーブルカーとかもそうですけど、やっぱりそのアメリカンサワーにハマったんで、それを飲みたいじゃないですか、で日本で手に入らないじゃないですか、でもいっぱい行きたいとこあるじゃないですか、
はいはいはいは
い、いやもうじゃあ免許取るかと。だからそれで免許取ったんですよ車。
そうでしたね、そういえば、
飲んじゃうからっていう理由で20代を無免でずっと過ごしてたんですけど、まあ、無免許運転じゃないですよ、はい、無免許ない状態で過ごしてたんですけど、やっぱりアメリカで運転したいってことで30手前で取り入って、まあでも結果的にやっぱり免許取っちゃダメな人間だったなっていうのは
最終的に
分かりましたけどね日本のビールって飲んでます？
よく飲みますよ。もちろんそのさっき出たザ・ポップ工房さんのビールは、ほぼ毎月限定が出る限定とかそのオンラインショップで売ってるんですけども、月に1回その今月のセットですみたいなのが出るので、ほぼ毎月それ買ってますね。
あ、そうなんですね。
で日本のブルワリーで、まあ、唯一まではいかないけど、まあ、ほぼ定期的に飲んでるのはやっぱりザ・ポップ工房鈴木さんのビールですね、あとは何だろう、日本のビールでビアバーとかであったら頼むのは、まあ、やっぱりそのヘイジーになっちゃうので、それこそ宇宙とか、ウエストコーストとかそういう感じになっちゃいますかね。
なんか気になってるブルワリーとかあります？
どれですか、最近の日本のブルワリーで気になるところ。
アメリカでもいいです。アメリカでも、全世界的にでも、
全世界的に全世界的に新しいところで、最近その正規輸入されたエナジーシティっていう、スムージーサワーをメインに作ってるところのスムージーサワーはここはうまいなと思ってて、そこはいいなと思ってましたね。アンユージュアルさんっていう
インポーターさんが入れてくれて、うん、でも正規輸入されたんだけどまだ買ってないっていうのがあるんですけど
ね。ちょっと一昔前のこうビール飲みの人たちが、もう憧れてたようなレベルのビールが、
そうですね、
ポンポンなんか入ってくるようになったじゃないですか。
そうですね、本当に
あれなんかどういうからくりなんですかね。
コロナ、
コロナかな。
それ以外には当然あると思うんですけど、うんうん、あとはやっぱりその高いじゃないですか、うん、その空輸で持ってきたりするんですごい高いけども、うん、でも買う人が出てきたと、ビジネスとして成り立つっていうことが分かったからやってるじゃないですかね。
それでも出す、ここ出さねえだろうっていうのは結構あるじゃないですか。あ、まあ、最近で言うとアルケミストなんですけど、
そうあれは衝撃以外の何物でもなくないですか。
しかも超フレッシュだったらしいじゃないですか。
そうです、あれが7月の前半に入ってきて6月末詰めとかですからね。
そう
めちゃくちゃフレッシュですよ。
わけわかんないじゃないですか。それが2000円だったらまあ買ってもいいやとは思いますよ。
余裕でありっすよ、
うん、なんなら心配ですよ、あのインポーターの別に儲けてもいないんだろうなと思って。
全然、う
ん、一般的には高いですけどね、
うんうん、そうですね、まあ、パイント缶2000円のビールっていうのはやっぱそれはそう簡単に手は出ないと思うけど、そのヘディトッパーだっていうことのに価値を見出せる人なら超安いと思うと思います。
うん、まあでもそういう人が増えたんでしょうね、うん、だからタイミングももしかしたら良かったのかもしれないですよね。満を持してというか、日本でもこう平時系のものが浸透してきて、で、まあ、いわゆるこう我々みたいな、こうビールに特化したこうあの飲み手の人とかも、はいはい、どんどん増えてきたじゃないですか、だからやっぱり満を持してあの伝説のっていうのがなれば、そりゃもうちょっとした知識があっても買いますよ。
そうね、一回詳しく飲みたいっていうね。
で調べたらなんかブルワリー移転してましたね。でかくなってたんですね。知らなかったんですけど。
そうですね、ダッチョさん行った頃よりはあれですね、僕、うん、あの移転してから行ってるんであれですけど、うん、前はだって本当にそらほら下手したらヘリ突破しか作らないみたいな感じでやったわけじゃないですか。ちっちゃい、
そうですそうです、
あれじゃなくても大きいところで作ってて、
うん、1日1人1パックリミットって言われたんで2日に分けて買いましたね。
そんな感じですよね、うん、僕行った時はもう大きかったんでそんなもなかったですけど、まあでもやっぱりここがと思いましたよね、
うん、
でそこそこ、まあ、行くの大変じゃないですか、
うん、
そんなかチャットはいけない感じじゃないですか、
うん、でもそれこそあのエリアはもう神がかったブルワリーがめちゃくちゃ多いから、
そうですね、
もうバーモント州はもうすごいですよね、
うん、
ヒルファームもそうだし、
ハムステッドですね、
ローソンファインレストリカーもそうだし、
うね、
いや本当あそこはちょっとねぐるぐるしても価値ありますよ、うん、でちょっと上行けばモントリオールとか、カナダも行けるんで、
いやでも本当ヒルファームステッド行くの大変じゃなかったですか。
大変でしたね。
ここ本当なんかここで何かあったらもうどうすればいいんだろうみたいなところじゃないですか。あの携帯の電波も入んないし、
まあでもリアルなこう田舎暮らしを体感できたんであそこはすごい良かったですけどね。
そうですね、ダットさん確かブルワリーに泊まってるんですか。
泊まってますね。ヘッドブルワーの家に泊まってますね。
そんな日本人はまずいない
ですね。まずいないでしょうね。
そうなんですね。そういう伝説を。
しかも30歳の誕生日の日に行ったんで、もう一生の思い出ですね。うん、でもね、本当あそこでヒルファームステッドに関わった時の収穫が一番なんか僕のその後のビールのあり方とかバーのあり方とか、ブルワーのあり方にちょっと影響あったかなっていうのは。なんかあって、結局すげえ田舎なんで、
うん、
ちょっと飲み行こうってなったんですよね、
うん、
あの誕生日だし、
はいはいはい、
飲み行こうって言われたら車乗せられて、5、60キロ
、まあ、ちなみにこの富山から金沢までが大体60キロちょいぐらいで行くんで、まあ、隣の県に行くみたいな感じですね。
暗い道で電気もあんまないような
ないですね、あんま
ところ
、
はい、動物とか酔いで出てきそうなところを、まあまあのスピードで行って、うん、で着いた町もそうでかくはないんですけど
まあ、まあ、
でもなんかその町では有名な、まあ、ビール飲みの中ではその町にここ行きたいみたいなバーがあって、で当然ヒルファームステッドとかも卸してて、
ああ分かりました、もう場所は
分かりました、
あそこですね。
でそこ店入ったらもう客がみんな、うわーってなって、
それそうですよね、ショーヒル切るわけですから、
来たぞーって だからそれこれかと思って、
はい、
やっぱりスターじゃなきゃダメなんだなと思って、
うん
うんうん、日本だとそういうそれこそ今だとクラフトビールが流行りだしてブルワーの人とか近くはなりましたけど、やっぱりその、まあ、ビールが主役でいいんですけど、やっぱり作ってる人がすごいわけじゃないですか、だからそういう人にもこう日の目が当たるなんかシーンであってほしいなっていうのはすごく感じましたね、うん、そこ来て、
うん、
だその時いたのが、あのショーン、ハムステッドと、ルーク、今は
ロードスピードロードスピードですね、日本に長らく在住しておられた、
はい、とショーンの彼女だった、うん、今どうかってわかんないですけど、その人もね、ハープーンかなんかでブルワーやってたのかな、
うん、
まあ、ブルワー3人いて、カンティオン、アイリス、いただきました。
あ、なるほど、
ちゃんとカゴに入ってきました。
おランビックバッグですね
ゆりかごみたいなやつ、
はい、そうそう、ランビックって日本だと結構その安くて飲めるし、
うん、
意外と手に入りやすかったりするんですけど、アメリカにおけるランビックってすごいですよね、
うん、
正直そのビアバーのあのいろんな壁に飾られてるその開いたボトル一番いい位置に飾ってるのは大体ランビックだし、大体カンティオンかドリーフォンティーヌじゃないですか。
はははは、アメリカの人結構驚きますよね、日本来て。
そうですね、カンティオン普通に買えるとか、うん、普通にっていうか、まあ、あのレギュラーだけど買えるって言っておーってなりますよね。
やっぱ国柄あるんだろうな、
うん、
売れちゃうから買えないんですかね。
うーん、どうなんですかね。まあ、インポーターとのそのインポーターとあれの関係とか、あとまあまあ国が大きいですしね、日本とはその欲しがってる人の量も全然違うし、
うん、まあブルワリーがそのもう現役をもう、バカでかいのバッチで買うっていうのはよくある話だと思うんですけど、うんうん、アメリカでもそういうのをうまく作る人は作るじゃないですか、ランビックスタイルというか、
はいはいはい、
うん、だからとりわけベルギーの、うん、要は本場の、うん、みたいなのは、うん、なんだろうな、一般の人の認知度的なとこを言えば、うん、日本の方がもしかしたらあるのかもしれないですね。わかんないですけどね、
うん
うん、やっぱりそのアメリカも、ね、ビール国家だけど、ビール飲む人口むちゃくちゃでかい多いですけど、
はいはい、
やっぱり変人は変人で一定の枠しかいないわけですよね、
まあ、確かに、
うん、
ライトユーザーとまでは言わないけど、まあまあそのクラフトビールは好きだけどそんなにそんなにその店につながってるものを飲むとか、うん、そういう感じですかね。
まあ比率的には似たようなもんかなと思いますけどね、うん、日本と
コアな人たちと一般、
うん、そうそうそう、一般ドリンカー
っていうかね、あれですけど、
うん、
別に悪いことではないですけど、
うん、
一般の人たちってやっぱりほら IPA しか飲まないとか、
うん、
そういう人結構いるじゃないですか、
うん、
そういう人たちもちょっとサワーとかねスタウトを手に取ってもらえるといいんじゃないかなと思うんですけどね、
うん、サワーなんて最初からうまいと思う人もなかなかいないとは思うんですけど、
あ、そうですね、
やっぱりなんか癖になるっていうか、もう一回飲んでみようかなみたいなのがあるんですよね、
うん、
でもなんかカスケードとか、ああいうああいうのだったら普通にうまいと思うんですけどね、うん、最初に一発飲んでも、
うん、
癖土臭いとかそういうんじゃないじゃないですか。
そうですね、ランビックみたいなあんなホコリとかそんな感じじゃない、
うん、
しかもフルーツ使ってれば余計に飲みやすい。
そうそうそう、
でも本当その最近のインポーターの充実ぶりというか、
うん、
そのね、いろんなところが入ってきてるわけじゃないですか、
はい、
それこそそのアザーハーフとかも、
うん、
絶対こんな入ってくるかなっていうようなところが入って、最先端のその平時を作るブルワリー、まあ、そういうところが結構いっぱい入ってきてるわけじゃないですか、
うんうん、
なんかどうなっていくんですかねこれから。
どうなっていくんでしょう ね僕ね結構ね、あの自分がこうアメリカに行けなくなっちゃったひがみでもあるんですけど、最近ちょっとインポートちょっと否定的って言うとちょっとあれなんですけど、ちょっとねあんまりなんですよね正直。
なるほど、
あの結局ビールってフレッシュが良、かったりもするんで、
はいはいはい、
旅をさしてはなかなか行けないじゃないですか。
そうですね、昔からそうよく言われて
ます。インポーターの方々に本当に全然悪気はないんですけど、やっぱりこれを一番うまいと思ってほしくはないんですよね。うまいんですけど、こ 内のものよりも全然うまいんだけど、このビールのもっとうまいとこは多分現地だよみたいな、うん、というところを忘れないでほしいんですよね、
う
ん、
そうですね。
って考えた時に地元にもブルーパブとかいろいろできているんで、そっちにお金を出したいなって最近思うんですよね。そうしたら発展しないじゃないですか、でブルワリーの人とかも儲からないと勉強代も、
ね、そうですね、続けていけないですからね、
うん、なんか作ることにいっぱいいっぱいになってほしくないというか、
うん、
作るんだったらこういろんなものを吸収してもらいたいんで、
そうですね、
うん、だからインポートが増えて、まあ、そこそこ評価の高いビールが増えたこと自体は全然、いいとは思うんですけど、うん、まあそのビールが 100% だとは思わないでほしいなぐらいですかね、
うん、それがねきっかけとなって、じゃあ本当これは現地で飲んだらどんな味がするんだろうとか、
うん、
あとはなんかその近くにあるなんとかっていうところも美味しいらしいけど日本にまだ入ってきてないから、じゃあそっちも合わせて一緒に行こうかみたいな、
うんうんうん、
なるといいですよね、やっぱりね。
そうですね、うん、だからみんなもともとはそうじゃないって話じゃないですか、ラーメン屋に行くじゃないですかみんな、宅麺じゃ満足できないじゃないですか。
まあダッチョさんといえば二郎っていう、ね、
とか ね、
あのね、
はい、うん、
そっちの趣味もあるので。
そうですね、最近行けてないけど、
そうなん
です、まあ、でもちゃんとそこには神様がいて、あのね、その人のラーメンが食べたいとか、その店で食べたいってみんな選んでるのに、やっぱことビールでまだそういう意識が少ないのはちょっとこれから変わるだろうけど、例えば輸入したものでもむちゃくちゃうまいわけなんで、それで満足されるとちょっと未来かなとも思っちゃうんですよね。
もったいないかなって思いますね。
だからなんか日本ってやっぱり近隣国に比べてみればブルワリーの数って相当多いと思うんですよね、うん、結局
そうですね、
その人口の割合とか密度の割合としては、まあ、分かんないですけどちゃんと調べてないんで、で例えば、香港だとか、
はいはいはいはい、
台湾とか行っても、ここやばいぞっていうところはあるけど、じゃあむちゃくちゃ何十個もあるかって言ったらそうじゃない、けど東京も都内だけで何十個ってあるじゃないですか、
そうですね、
それこそ、ま、いろいろ回ってツアーできるぐらい、
うん、全然できますね、回りきれないですよね、
むしろあるんで、一応日本っていう立場上アメリカとも友好的には、ね、
うん、
一応関係はなってるはずだし、他国ともね一応友好的な、まあ、ビールに関しては結構ボーダーレスなとこあるから、例えば中国のブルワリーだ韓国のブルワリーだとかもちゃんと対等に話し合いとかってできると思うんですけど、うん、やっぱりそういう海外の人たちが日本ちょっとやばいらしいぞみたいな感じで来てくれたら勝ちじゃないですか、多分、まあ、まだまだ一辺倒だと思うんですけどね、その作ってるビールとかに関しても。
そうですね、まあ、どうしても最初はやっぱり一般的なものにならざるを得ないとか、その IPA とかあとはなんか、ね、ホワイトビールとか、そう本当に、まあ、売れ線っつったら変だけれども、その万人受けするようなスタイルを作らざるを得ないかなっていう感じはわかるけど、もしそれで成功したならば一歩踏み出してサーバー作ったりとか、スタウトもがっちりしたやつ作ったりとかいうのに進んでもらえるといいですよね、逆にそれのためには僕らが飲まないとそっちには進まないので、
お金も払っていかないとですからね。
そうそうそう、現実問題やっぱりそのね、儲からないと続けていけないし、儲からないと投資もできない、バレル買いたいなと思ってもお金がなかったら買えないし、バレル置くスペースも確保するのも大変だし、
そうですよね、なんかある程度その 道筋というか、そのブルワリーが将来的に何やりたいのかみたいなのが、こうどんどん明確になってもらえれば、まあいろいろ払いやすいなってとこはあって、そういった意味でもやっぱり雑穀工房は、
そうですね、
あの分かりやすく、
あの、せますよね。
そうなんですよね、フーダー入れちゃったりとか、
そうそう
そうあこういうことやりたいんだなみたいな。
そうですね、やはり鈴木さんの作るビールは面白いですね、
たまに行きますけど、あのちょっと酸っぱくなったとかそういう話をいっぱい。でもフーダー入れてから随分良くなりましたっていうか、 多分あの、まあ、まだ満足 してない部分はあるのかもしれないですけど、あこういうことねっていう手応えは絶対掴んでるはずなんで、うん、絶対買ったことに後悔は一切ないと思うんですよね、
う
ん、
そうですね、
うん、
やっぱりそのフーダー、まあまあ美味しければ何でもいいんだろうけど、うん、そのフーダーっていうのがどういうものでどういう価値を持ってるのかっていうことを飲み手側もある程度知っておかないと、そのビールの本当の部分がわからないというか、あこれ美味しいで終わっちゃう、まあ別にそれで終わってもいいんですけど、
うんうんうん、
美味しいからまた飲もうで全然いいと思うんですけど、もっといろいろなことを知るともっと楽しめるんじゃないかなと思いますよね。
うん、日本のあとちょっとやらしいところって、
ええ、
そういうなんかちょっとニッチな部分でも盛り上がってくると、
ええ、
なんか大手がかさらってくるイメージがあるんですよね
確かに確かに、
うん、もっと大手やっててほしいんだけどなと思って、
うん、
スーパードライ極めててほしいんだけどなみたいな、うん、そこもやっぱりほら資本力がどうとかって言っちゃったらもうおしまいじゃないですか。
そうですね、うん、彼らは彼らなりの理論というか理屈で動いてるだろうし、
うん
うん、まあ、正直その設備に関してはね全然足元にも及ばないというか、すごい素晴らしい設備を持ってそこで作ってると思うんで。
そうですね、
うん、当然ビールとしてのクオリティも高い、味の好き嫌いは別として、うんうん、ビールとしてのクオリティやっぱすごい高いとか、
ね、うん、高いですね。
アメリカとかでどうなんですかね、そのアメリカにもほらバドワイザーとかクワーズっていうその大手の、うん、まあ、ライトビールを作るところがあるわけじゃないですか、
はい、
そういうところとの住み分け的なものとかどうなんですかね。
あの需要はありますし、うん、一生それ作ってくれるだけの、うん、あのあるんですけど、たまにじゃクワーズとかも、うん、あのクラフトっぽいの作ってるじゃないですか、
うんうん、
でも結局クラフトファンとして例えば普段から IPA とか飲んでる人ってあんまそういうの飲まないんですよね、
うん
うん、それこそ選択肢がいっぱいあって、その地域地域にあのブルワリーってあるから、
ね、
やっぱりあの大阪の人が阪神を押すのと一緒で、
なるほど、
地元応援型の国家じゃないですか
結構、はいはいはいはい、そうですね、
サンフランシスコ住んでるからジャイアンツ応援してます、
はいはいはい、本当そういうのありますね。
だからサンフランシスコのビールも飲むし、うん、それでウォーって言えるんですよね、うん、日本ってなかなかそういうのがなくて、
そうですね、
うん、東京に住んでてもゴリゴリの阪神ファンとかいるじゃないですか、ね、いいんですけどね、いいんだけど
やっぱ狭いんですよねやっぱりその日本って、だってアメリカのぐらい広かったらその他の州、それこそ西と東だったらもうね全然国は違うぐらいの勢いだから、
そうですね、
物とか情報とかも違うだろうし、日本だとまあ良くも悪くも均一的じゃないですか、北海道だろうが沖縄だろうが同じもの手に入るし、その情報としても同じものがあるけど、アメリカだとやっぱりそこの地域地域でやっぱりテレビ局とかも全然違うと思うし、
うんうんうん、
そこでしか見れないものとか見とったらやっぱりそういうものねがノーマルだという感じになるだろうし、
うん、
そうなるとやっぱり地元のものがいいとか、いいっていうかもう下手した選択肢としてそれしかないっていう可能性もありますしね、
うん、そうですね、
良、うん、くも悪くもそれだから、それを子供の頃からずっと知ってるし、ずっと食べてる、ずっと飲んでるから、それが好きなんやと、それが俺にとっての普通なんやっていうのをずっとそのライフスタイルを続けてきてる、そういう人が結構いっぱいいるような気はしますよね。
そうですね、やっぱり超辺境な地も行きましたけど、この町で生まれてこの町で死んでいく人いるんだろうなと思って。
絶対いると思います
ね。うん、ちょっとなんか何とも言えない気持ちになったことありますね、うん、まあでもそこの地元で売れてるレストランがあればそれはそれでいいんだろうし、そこがとんでもない評価取れば僕からも客来るしっていう、う
ん、あとやっぱその選択肢のあるなしっていうのはやっぱすごい重要で、
うん、
その選択肢がなければその1個しか選べなければその1個を選んでそれに満足していくわけだし、
うんうん、
結局選択肢があって他をしてしまって比較するとあれってなるかもしれないけど、比較しなかったら最初からその1個しか知らないし、それで幸せに一生を終えていける、
うん、
なんでその地元で地元の中で地元のコミュニティで一生を過ごしていくのもそれはそれで幸せなことなのかなと思いますよね、
うんうんうんうん、
本日はアンカレッジのスタウトをお持ちしてますので、
うわ、
そろそろスタウトでも飲みましょうか。
はい、じゃあそんな感じで、これからアンカレッジのスタウトを美味しくいただきたいと思います、はい、で店もまあ移動してということで、
そうですね、
でまあじゃあ今日の、ゲストは、富山のお医者さんことマッドドクターこと小岩さんでした、
はい、
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。遠くからありがとうございます。
また来ます、
ぜひぜひお待ちしています